平成、24年、本日は、5月の20日、日曜日、午後の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日はエステリキの6章から見ていきます。その王は眠れなかったので、記録の書、年代記を持ってくるように命じ、王の前でそれを読ませた。その中に入り口を守っていた王の二人の宦官、タナとテレシが、アナシエロス王を殺そうとしていることをモルデカイが報告したと書かれてあるのが見つかった。そこで王は尋ねた。このために栄誉とか昇進とか、何かモルデカイにしたか。王に仕える若者たちは答えた。彼には何もしていません。彼王は言った。庭にいるのは誰か。ちょうどハマンが、モルデカイのために準備した。柱に彼をかけることを王に上奏しようと王宮の外側に入ってきたところであった。王に仕える若い者たちは彼に言った。今庭に立っているのはハマンです。王は言った。ここに通せ。ハマンが入ってきたので王は彼に言った。王が栄誉を与えたいと思う者にはどうしたらよかろう。その時ハマンはこのうちで思った。王が栄誉を与えたいと思われる者は私以外に誰がなおというですね。でここはエステル記の中の一章です。でハマンとモルデカイのこの立場がこの辺りから逆転していくという事柄を見ておいてください。そしてこれはただエステル記表面だけ見ると昔のね、このシュシャンとかハシェルソーって、メディアペルシャの王様ですけども、そこの使えてるこのハマンとかねモルデカイっていうそういう個人の間の争いとか逆転っていうのに過ぎないんですけども、何度も言うんですけども、聖書は一つは今の話題に対して書かれているものなんです。で、そんなように見えないんだけども、今の話題に対して書かれている。で、今の我々クリスチャンは何が問題かっていうとね、サタンにいろいろ惑わされたりとか、ね、関連時代がこうそもそも来ませんよとかね、関連時代が上げられますとかですね、それインチキに惑わされているわけですけども、いろいろサタンに妨害されているわけですけども、そういう我々に対して語りかけを与えるために書かれたんです。でもそういうふうに書いてあるんだけども、今の時代に我々に対してこの裏の記述が書かれたとかね、書かれてるんですけども、あるクリスチャンたちは信じないんですね。話半分に思ってるんです。そうだから、受けるべき恵みを受けないんです。食べて語りますように、明らかに神様は全知全能の方なんで、今の時代の我々のことを知っていて、その我々に教えを与えようとして、このエステル書は書かれたんだ。そういう目で見ていてください。そして私はある時から、例えを理解することを神様に振り返って、ある時からそういう目で見るようになりました。そういう目って何かって今言ったばっかりですけども、今の時代の我々に対して教えがあるんだってことです。でも多くの神学者とか神学書とか中華書はそういう目で見てません。これは何月はね、何に書かれたもんで、こういうことに過ぎないっていうかですけど、これ神と人との間に争いがありますけど、しかし全てのものを偽り者にしても神を誠とせよっていうそういう言葉がありますね。同じように神学者とか中華書がどんなに立派なことが書いてあっても神の言葉は正しいんで、今の時代に我々に対して書かれてるんだというふうに立場に立つと見えてくるんですね。で私はそういうふうにして皆さんのことを言ってるんですけども、多少でもエレミアが何か他の人よりもし見えてることがもしあるのならば、それはそういう歩みなんです。だから皆さんもそれをしていくのが見えるというふうに思います。で、前置きは長いですけども、で、これは例えです。繰り返しです。で、ハマンは前から何度も言ってますように、サタンの、を荒らしたもんだというふうに思います。モルデカイは何でしょうかね。聖霊となった何でしょうか、このキリストですよね。で、エステルはやっぱりね、花嫁となるから、やっぱりこれ教会とかクリスチャンの立場だというふうに思います。でここで書いてあるのは、ハマンのやってることってみんなサタンをなんかこう代表してるなっていう感じですよね。で、書かれていることは6章はサタンとキリストの立場が逆転してしまったということです。でまたこれはまたキリストにつく我々もそうなんです。なぜならイエス・キリストは我々の模範、信仰の模範でありね、目標でまた完成者であるので、我々はキリストに従っていくのはキリストに似たような歩みをしていくって。だから場合によってはここではね物騒ですよね。 4節見てください。危機一髪って感じでしょ。王は言った。庭にいるのは誰か。ちょうどハマンが、モーデカイのために準備した柱に彼をかける。彼のために準備した柱って、ここにかけて殺そうとしてるんですよね。危機一髪であります。だけど、これってひっくり返されるっていうことも事実なんですね。だから、それを持っててください。ので、そういうことをかかっていくんだということを見せてください。そして、そんなように見えないんだけども、でも、一見キリストなんてね、負けちゃった人に見えるんですよ。だから、創価会行ってるんですよ。前も言ったようにですね。釈福経典ってあるんです、創価会。そこにいろんなあの経典、この教派をやっつけるには、こう書いてと、こういう屁理屈を言えば、まあ、勝つとか、ね、書いてある。キリスト教も書いてあるんですよ。だから、クリスチャンこう言えばギャファンと言うとか、ね。で、イエス・キリストって敗北の人生は、なぜなら彼は最後10時間かかって死んだからってですね。本当に浅いですよね。だからでも、それはこの世の見方ですね。でも、クリスチャン、うん、そうだって言って、ひっくり返しちゃダメですよ。何もそれでは聖書読んでないことになりますから。違うんですね。現実は、人間的にそう見えるかもしれないけど、歴史書に書いたように、現実はこの柱って十字架の例え、例えですけども、ひっくり返されたっていうのが、神の前の現実なんですよ。だから、そのことを教えるために、分かりやすい形で、ハマンという人物が登場して、柱をかけておいで、ああやっていう時に、森がひっくり、ね、逆転勝利だって教えてるんですよ。それを読み取れないなら、エステル書読んだことにならないんですよ。ノルマ読んだって、今日10章読んだってんで、エステル書は10章見たいな、ちょっと短い、ちょうど10章ですね。ちょうど10章ノルマあったって思うかもしれませんけども、そういうページ数稼ぐって問題じゃなくて、その辺を読み取らないと、ちょっと、ずれちゃったってことですね。で、繰り返すそんな感じです。で、その、ハマンを通して言われるサタンの特徴は一つは、6節に表れていますね。王が栄誉を与えたいと思われるものは、私以外に誰があろうか。こういう態度どうですかね。だから、ハマンの願い、望みっていうのは、自分は偉くなった高いところに行ったってことですね。前の人もそんなこと書いてありませんか ?5 章で。書いてますね。5章で。11節。しかし、ハマンは我慢して家に帰り、人をやって友人たちとつまずる人を連れてくしさせた。で、人を連れてきて何言ったかというと、ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の主張や家臣たちに自分を昇進させてくれたことなどを全部彼らにした。これ自慢話ばっかりですよね。謙虚さのかけらもない。で、これが、サタンの、一つの明確な特徴ですよ。で、サタンは悪いやつだと皆さん思うかもしれませんけども、皆さんが全くこれ自分の性格と同じだと思ったら、それってサタンに似てる悩みってことになっちゃうんですね。ことは覚えてください。で、これってこの世の人大体そうですよ。聞いたことありません、こういう人で。目立ちたがやとかね。いますよね。で、またみんな、どうしても私が歌手デビューしたいとかですね。なんとかで、このね、テレビ一になるとかね。それってもう基本はね、ハマンと同じですよね。自分は目立った、自分は偉くなった、自分はこうなった、なんとかって感じですね。で、こういうパターンってあるんですよ。で、サタンはそういうもん。だから、クリスチャンであると言いながら、でもクリスチャンもやっぱり、クリスチャンの歩みをしていながら、しかし予的なことが入ってることはあるんですよ。キリスト教会の中で一番とかね。で、若い時、いましたよ、そういう人は。私は若い時、妥協団のですね、今、相模原ぐらいにいる人です。牧師さん、うちの家内知ってる。うちの家内、あったですね、私はそういう人何十年も会ってないんですけどね、なんとかで、私の名前言ったら覚えて、あんまりいいかもしれなかったらしいね。悪い思いなんですかね。で、その人、私だってその人のこと知ってますよ。彼も私も若い時の嫌なこと知ってるんですね。弱点を知ってるんです。一緒に行って海に溺れたって。ああそれ言わないでくれとか思ってるんですけども。でも私も彼を知ってますよ。彼は若い時こう言ってたんですよ。もう悪くないかもしれないけど、私もちょっとクリスチャンって野望がある。それは、その時の、ナンバーワンって一番有名なメッセンジャーってビリグラムだったんです。あいつは名前聞いたこともないかもしれませんけど、聞いたことないですか、ビリグラムなんて。ないですね。 私が若い時はすごい有名だったんですよ。で今でもそうですよ。あのブッシュ大統領とね一緒に祈るってとかね、ビリー・グラムが来たことある。あ、そもそもブッシュ大統領がクリスチャンだったらビリー・グラムのクルセイドでクリスチャン来たことありますないですか。そう言ってるんですよ。そういう振り込みなんですよ。で有名な人なんですけど、まあそれともかく、でそのね坂宮の牧師さん言ってました。ビリグラムレベルの大伝道者、世界的レベル者、それになりたい、いやその10分の1ぐらいでもいいからなりたいって言ってましたよ。まあ聖なる野望ですけどね。でやっぱりそれって一歩間違えると神のためっていうけども、結局は要は要は栄誉を与えたいとかね、そういう方向行くんですよ。だから神のためっていうけどもどっかで引っかかっちゃうっていうところあるんですよ。でそのあたりはサタンがそういう性質を持っているので、我々が本当に主の働きを担っていくときに、このあたりに関してサタンからの誘惑だとか我々の目を引っ掛けるようなものが来るっていうことは覚えておいてください。何を言ってるのかっていうと、どっちを取るのかっていう問いかけとか寄り明けが来るんですよ。まあ私は何度も何度も言ってることですけども、私はね前の教会やっぱり神学校行ってやっぱり行って、神学校の中では目標ってみんな神学校って牧師候補ですからね、牧師になっていくっていうそういうのが、ね、だからそれが優先しちゃうんですよね。でそのためにやっぱりみんなちょっとおかしい勢いだなと思っても、それに反対したら追い出されたら牧師になれないかっていうようなことがずっと優先しちゃうかもしれません。でもどういうことを一番なのかっていうのを優先していかないと引っ掛けられます。だって嫌ですよね。私若い人はね、先に牧師になってね、皆さんこうして顎で使われたりしてやっぱ嫌だなと思いますけども、でもそっちを優先するのか、それとも神様が与えたこのエレメの道を優先するのか、そういうのって変わってきます。でクリスチャンの中でそういうことって本当にあるんですよ。例えば何とかして自分をね、いろんな形でいびつな形で出てくることあるんですよ。例えばキリスト教会の中では皆さん見たことあるかどうか分かんないですけども、何て言ったっけな、吉祥寺の森とかいうブログがあるんですよ。それっていろんなあちこちの教会の悪し書いてるんですよ。あの教会裏でこういうスキャンダルこうあってね、それは今んとこは私書かれてないですけど垂れ込む人がいないといいと思ってるんですけど、でその人の望みって何かっていうと、自分は牧師でも何でもないけど、でもこれを見てみんなからね、ああ素晴らしいね、ことを告白してくれました、助かりますとかね、でこうなんかこう高く上げてるんですよ。そういびつなことってあるんですよ。こいつはいいけどね、レムラントもね、悪口書いてなんかこう自分は偉いと思っている人はいるようないないとかね聞いてますけど、でもそれってサタンに引っ掛けられますんで気をつけてください。でそれに関してもやっぱりどっかでそういうことに関して高く上げるってことが一番になってたら引っ掛けられますよ。イエスも言いました、これらあなたはこれらに勝って私を愛するかっていうふうにペトロに聞いたときに、そのこれらっていう中の一つにやっぱりそういう自分のね、そういう高いところに行くっていうような思いもあるというふうに思います。でイエス様の歩みは確かにそうです。ですよね、徹底してますよね。だから当初最初はもうマタイとかマルコの福音書を見ていくとカリスマ的なんですよ。で三条の水君なんてね、パンを食べた人で5000人6000人、その人数で分かりますよね、そのレベルね。女子供入れたら1万人軽く超えちゃいますよね。今だってコンサートして1万人来たら結構で人数ですよね。すごいカリスマ的な人気ですよ。何もテレビもラジオも何も付箋でしないで来ちゃうんですよ。でもそれにとどまるっていうことを主は選んだんじゃないんですよ。やっぱり神様に心を行うってことを優先してったから、だんだん対象者とか立法者がぶつかるためにどんどんどんどん群衆がね離れ去っていったりしてって、で最後には持ってた名声もみんな失われてしまったんですよ。でそれどころか今度は犯罪人扱いだったんですよ。僕は昨日までねキリストの話を聞いてた三条水君警察に群衆もいるかもしれないけど、みんなひっくり返ってね、こいつを十字架につけろって言ってるんですよ。 それでも従っていくっていうようなところが極端な場合出てきます。だから評判っていうことを大事にしてるとひっくり返されるんです。というのは繰り返して言うんですけども、私はその前の教会に行った時に、最初は割と教会、大きな教会でもあったし、仲いい人結構増えたんですよ。私もね、こんな性格ですか、少なくとも表面的な意地悪とか言いませんからね。だから家族持ちだったりしたんで、一緒にお昼食べる人が結構増えた、多かったんですね。ですよね。でだんだん嫌われるようになりました。あの人はなんか教会と違うような異端的なことを語ってるって、ね、でだんだん最後はもう一緒にお昼食べるとこじゃなくて、ね、避けられています。で今でも覚えてるんですけどね、まあ、前も話したと思うんですけどね、私と家内かなんかね、3人でちょっとこう駅の方へ移動していったんですね。ゆっくり家族連れだからゆっくり来たんですけどね、後ろから同じ教会で同じ中学校行って姉妹来たんですけどね、後ろから我々に声かけるじゃなくてですね、やっぱ避けるようにしてひょひょひょって横の方をしてて、で前で「ああこんにちは」とか言ってバイキンでも避けるいない人なのか分かんないですけどね、やっぱ嫌だね、そういうことになたべたべありましたよ。でもその時やっぱり主に聞かれたんですね。評判を取るか、それともね、北条を取るのか、あなた評判のために生きてるのかって、なんでそんなひどい目だったのかなと分かんないですけど、やっぱりこれって自分の働きが必要なのかなと思いました。後々に自分の将来など、その頃は知る由もありませんでしたけども、きっとなんかひどいこと、いつか将来ひどいこと言われる日が来るかもしれない、そのための訓練かなと思ったなんかまだそう全然分かんないけども、そういう日が来るのかもしれないなって3年半ぐらいですよ、今思うと。そういう嫌な時、3年半ってどこで聞いたことありません聖書の中で、寒難時代ですよ。で、私その時思ったんですよ、寒難時代の困難ってもちろん迫害して逮捕とかもあるけども、一つは私分かりました、クリスチャン、同胞のクリスチャンからのそういう目に耐えられるかどうかですよね。3年半私は耐えましたよ皆さん今度回ってきますか3年半1日ですからまだね、しかとも3年半続くとやっぱり嫌ですよねそうで、ヨブ記見てもそうですよね。ヨブ記もヨブの、なんでヨブ記ってあんな長い間ブラブラ喋ってるのかというと、ヨブは自分の友、神を信じてるという友から理解してもらえないっていう嘆きですよね。それをずっと貫いてますよね。で結局理解してもらえなかったような感じなんですけど、最後に神様がヨブのために弁明してくれたんですけども、そんなもんなんだ、友からも誤解されてる、でもって見事も持って言われるんですよ。今までこうあなたのような傲慢な人はこういう目にあったんだって、そういうことですね。それに耐えられるかどうかってことが寒難時代に耐えるかってことですね。こういうポイントはぜひ覚えてくださいね。やっぱりでも受験しない、だからそういう訓練があったんで、暗号でいろいろ文句、やっぱりその時一つはやっぱり主は言われました。一つは暗号時を言う時にこう、私こんなふうに言ったつもりなんですけど、覚えてますかね。この暗号のことはやっぱり神様が言われた特別なことなんで、場合によっては教会が分裂したり崩壊しても、これを語るように言われましたって言った覚えがあるんですけど、覚えてるのは私だけですかね。で実際そうなってしまったんで、なんか予言したつもりじゃないんだけど、そうなんですね。でもやっぱりそれってそうなんですよ。何を取るのかってことですよね。だからこれって問われるんですね。でもサタンは自分の評判を優先しました。でそれの評判が上がっていくことをね、だから彼にとってはそれが生きがいであり一番のことなんですよ。でそれを優先しちゃうクリスチャンは多いんですよ。でも我々はどうなるかってことですよね。だからそのあたりがで引っかかって、でもってだからレムラントの中でもそのあたりがちょっと腰が弱くてね、結局なんかこんなところにいたら自分まで悪くなっちゃって言って、早々に腰が引けた人たちもいますけども、でそういう人たちがレムラントの働きになるとは思いませんし、現実になっていませんけども、やっぱりそういう、ポイントがあるということはぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、なぜそこで浜は王に言った、王が栄誉を与えたいと思われる人のためには王が着ておられた王服をもっとこだせ、 また王の乗って、おられた、乗られた、王の乗られた馬をその頭に王冠をつけて引いてこさせてください。その王と馬を貴族である、王の主張の一人の手に渡し、王が栄誉を与えたいと思われる人に王服を着させ、その人を馬に乗せて町のホルバに導かせ、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると触れさせてくださいということで、でこの時にあの、実践すると王はハマに行って、あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて王の門のところに座っている大臣モルデカにそうしなさい。あなたが言ったことを一つも疑えてはならない。まあまあハマンはもめられないことなんですね。たった今までね、柱につけて殺してやろうと思ってたそのモルデカイを あろうことが、自分の言葉通り、自分の言ったことを何も言わなきゃいいんですよね。王は栄誉を与えたいって言っても、まあちょっとメダル一つぐらい安そうな銅メダルぐらいあげたらどうですかって言っとけば、モルデカイそれでまあね、自分でもこの恥かかないんだけど、わざわざ言ってるんです、自分で。王の主張の一人の手に渡して、貴族である王の主張の一人の手ってね、ハマンのことですね。だから彼がこうしたい方がいいって言って、それをでハマンが言った通りにやっぱり実現してしまったんであります。でこのことを通して何を言っているのか、ハマンって間抜けだなっていうことあるかもしれませんけども、ポイントは何を言っているのかというと、一つはやっぱり前から言ってますように、やっぱり地位が逆転するってことであります。でもう一つは、この十字架につけられる、柱につけられるモルデカイがまさに王になったって、これは何を言っているのかというと、これも型なんです。なぜなら、十字架につけられる予定だったモルデカイが、柱につけられる予定だったモルデカイが王服を着て王の衣を着て、また冠をなんとかと書いてあるように、言うというように、これは明らかにキリストの方なんです。それは十字架につけられ、人に癒しめられて、そして唾を吐きかけられたり、罪悪だとか、まあ犯罪人だと言われたわけですね。カルトと言われて。それは、しかし神の前には、王の地位に上っていくということです。で、実際にそうなんです。イエス・キリストは、この世では王ではありませんよ。しかし、神の前の王となっています。それは、まあ、引かなくてもわかるかもしれませんけども、例えば、黙示録11章の17節に書いてありますね。例えば、もしよく11章の15節、第7の使いがラップを切らした、すると天に大きな声々が起こっていった。この世の国は私たちの主よりそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される、まあ、支配するからやっぱりこれ王なんですよね。じゃあ17節は万物の主よりは常にいますし、昔います神である主、あなたはその偉大な力を働かせて王となったことを感じします。要するに人間的には、キリストは今でも、評価っていうのは十字架につけられて、追悼で殺されて十字架にしてしまったんです。神の前には王となり、またこの世を支配する方なんであります。そう、もしよく、少なくとも、もしよくその時にはそうなるんであります。で、一つ知らなきゃいけないことは、キリストは、神に従い、そして場合によってはこの世においては全てのものを失って歩むときに、 しかし神にあってはその人が実は最も高い地位につく、イエスキリスト王と王以上高い地位ないですからね。そういうパターンって覚えてください。でキリストはね、前に学びましたようにみんな捕らえちゃったんですよね。で私もいろんなね、欧米のいろんなキリストの十字架の絵とか見てるから、イエス様って最後の一枚は守られたんだと思ってますけどまあえげつない映画で恐縮なんですけども、でもよく聖書を見ると下着をくじ引きにして取ったとか、最後の一枚もその人持って帰っちゃったんですよね。失礼しちゃいますよね。でこれはヨブが言ってるように、私は裸で生まれてきたんで裸で帰ろうって言ってるように、この世で何も持たなかったんですよ。で物も持たないです。それこそ下着一枚も取られちゃったんだけど、当然貯金もないし、家もマイホームもないしですね、マイカーもないですよ。私ともないですよねそれはエヴァってことじゃないですけども、でもそれはそれだけで終わっちゃうとね、あれなんですけど、でもそれはしかしそのようにして神に従ったキリストって、実は後の世では王であるっていうパターンなんです。我々はどっかを選ばなきゃいけません。この世で成功して、しかも後の世でも成功って、それ聞いたことがないんで難しいと思います。そんな人聞いたことないから、それ無理だというふうに思います。どっちか取らなきゃいけないなら、まあ私は後の世の方が長いですから、永遠ですからね、そっちがいいと思うんですけども、ことであります。でそんなことは本当は聖書をちょっと読んだクリスチャンならみんな分かってるんだけど、要は実践するかどうかであります。自分の、身がキリストのようにあらゆるものを失ったとしても神に従うかどうか、そしたらしかし後々に王となっていくということであります。でことを覚えてください。そしてこれはそのことが実現するということは、このエステル書は一つの確認なんですよ。実際そうじゃありませんか。8節ね、王が着ておられた王服ってなんでこういうことで出てくるかっていうと、実際に王の服を着るようなものでキリストはなられたわけですよ。そしてまた王冠ってね、こう王の地位を表してますよね。でまた広場で、王栄誉を与えるとこうだって言ってるように、こうそれは大きく宣伝されるようになるんですよ。でも繰り返して言いますけれども、それは後の世です。今だってキリストの栄誉ってある意味では回復されてませんよね。キリストが王となったと思ってきてないですね。逆にキリストは偉大な人だけども、でも結局それであるがゆえに、あまりにも純粋な人であるためにこの世に受け入れられて、最後は寂しく十字架につけられて誰も理解されて死んでしまった、終わりです、ちゃんちゃんという感じなんですけど、違います。でそれはこの世でそうなんですよ。でもそれって信仰なんですよ。我々もキリストと同じように栄誉を受ける可能性があるんですけども、でもそれって見える世界では実現しないんだってことを覚えてください。イエス・キリストはそうですね、名誉を回復しませんでしたよね。裁判やり直しもありませんでしたよ。またね、死んだ後もね、人を惑わすもんだってあいつはとか言われてるんですよ。でこの世で受けるべきものはないんですよ。でもそれをこの世において見る世界において正しく従っていくならば、同じような我々も栄誉を受けるっていうのはここでの教えなんですよ。でこのことを覚えててください。でさっき言いましたよね、私もだから、そのね、みんなが牧師になりたがってるそういう神学校の中でね、でも神様教えたことを語ってったら牧師になるどころじゃありません。最後はね、板扱いで追い出されましたよ。でもやっぱりでも聖書のパターンと同じですよ。やっぱりそうであったがゆえに、その後やっぱり真理がぐわーって開かれてきましたよ。あらゆることが見えてる。だから私にとってはその方がよっぽど大事ですよ。教団の子ってね、牧師の一人になれるかっていうことよりは、やっぱり本当の聖書の真理が開かれたり、週末の本当のインチキの教理じゃなくて本当の教理が開かれるってことはずっと大事なことですよ。だから私は幸いにもそういうことをまだ生きている間に経験したので、後の世に関して疑問を持っていません。1% ぐらい疑問あるかもしれませんけども、確信の方が強いです。っていうのはやっぱり分かるような形で我々に教えてくれるんですよ。今の時代でさえこんなに明確なね、真理が開かれてるんだって、やっぱり後の世に約束されている栄誉ってあるだろうと思いますね。 でもどっちか取らなきゃいけないという時に、やっぱりこの世の方を掴んでる人多いんですよ、なんでもいいですけども、神のみをほまれとか言うけども、結局はその他のクリスチャンからどう言われるとかね、キリスト教会でこんなことを教理言っていた扱いされる、それでとどまっちゃう人多いんですよ、腰が引けちゃう。で、そうすると結局それだけのものになってしまうんですよ。この世でもう受けるも受けちゃうってことになっちゃうんですよ。でも、キリストがこの世に往復を着せられたり、またはね、冠を与えるように、我々も準じたような、恵みを受けるんだっていうことはぜひ覚えておいてください。例えば、どこですかね。まあ例えば黙示録の12章のね、5節ね、4節5節、いいですか。その後は天の星の3分の1を清めると、それらを地上に投げた。また竜は子を産もうとしている女の前に立っていた。彼女が子を産んだ時、その子を食い尽くすためだった。この子ってまあまあ、要は、終末の時代にね、神の御心を行う人々です。もしかすると、殉教者かもしれないですね。なぜなら、神の前に、ね、引き上げられたって書いてある。5節、女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って全ての国々のための牧するはずである。その子は神の御元、その御座に引き上げられた。だから、生きてる人間は神の御座に引き上げられませんので、生きてる人間、神が目の前で見たら死んでしまうんで、要はこれは死んだ後のことですよね。だから、殉教するんだと思うんですよ。でも、この子は鉄の杖を持って全ての国に対して牧するって、だから、支配する地に着くんですよ。キリスト共にね。高い地に上げられるんです。だから、我々二つに一つしか得られないとするって、しかも、この世では全く誤解されたまま終わっちゃう可能性もあるんですよ。でも、神の前には真の意味での、地位を上げられていきます。で、まさに、モルデカイのね、前で、ハマンの前で、モルデカイが、アローゴとかね、この、王服とか王冠を与えられたって、もう、要はもう、王そのものじゃないですか。まあ、もちろん、モルデカイ王になったわけじゃないんだけども、王服を着るとか王冠を持つって、まさにそうですよね。そのことを象徴的に表してるんですよ。だから、そのことを覚えてください。で、我々は、やっぱり、で、それって、このキリストが王になるということもこの世では実現しませんでした。同じに我々も実現するのはこのことはやっぱり見える世界ではありません。でもこれ信仰を持って行うかどうかですよね。ので私はそれを選ぶことにしましたし、また選んでいるつもりなんですね。だからそういうことにポイントがあるということはぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、エステ記に戻りますけども、6章の10節11節、すると王はハマに行って、あなたが言った通りにすぐ王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人モルデカイにそうしなさい。あなたが言ったことを一つも耐えてはならない。それでハマは王服と馬を取ってきて、モルデカイに来て、彼を馬に乗せて町の広場に導き、その前で王が栄誉を与えたいと思われる人はこの通りであると叫んだ。で、これ見てると、失礼ですけど、なんかもうハマって全く間抜けな話ですよね。逆転と、これ以上の逆転はなかなかないんですよ。だって今まで殺そうとした人、自分のね、口でね、自分でまだまだ馬も取ってきて、また服も持ってきて、で、自分の口で喋ってるわけですからね。昨日まで憎んで殺してやるって言ったら、モルデカイも、おい、やったね、壊したって言ってるわけで、まず、モルデカイの宣伝係になっちゃってるわけで、だから、ね、ハマンってモルデカイビーキーだとみんな思うでしょうね。実際はそうじゃないんだけども。で、バカみたいな。しかもそれは、提案したのは自分ですよね。こういうふうにしたらいいですって言ってですね。 で、これ何を言ってんのかって、モデカがアホだとかね、もう おまぬけだなって思うかもしれませんけど、これっていうのは、やっぱり神様が意味あって書いたことですよ。で、それは何を言いたいのかというと、ハマン、サタンの持ってくるあらゆる悪、悪い計略だとかですね、悪役とか、またね、罠とかですね、悪い計略とか方法は、神の前にあってはひっくり返されて、逆にそれは用いられちゃって、逆にその人を高めるようなね、神様についてる人を高めの方に用いられちゃってるんですよ。すごいですよね。やらっていうね、言葉があるんですけども、やらって、まあ柔道の前はやらなんですけども、やらっていうのは何しろ敵の力を用いて、こう柔らかく投げるんだっていう。それよくわかんないんですけど、柔道やったんだけどよくわかんないんですけど、敵の力を出して、でもそれってあるんですよ。私少しやったんですけども、人間のこのね、足払いってそうなんですよ。人間ってこう歩いていくとどうしても前に出てくるじゃないですか。そうするとこう勢いついてるんですよ。勢いついてでなんですよ。で、足払いってこういうふうに歩いてくる人のその足をこんなふうにパンって引っ掛けるんですね。非常に簡単に倒れるんですよ。まあ、柔道知らない人ですけど、だって歩いていくとこすごい使い棒がバンドできると思いますからね。悟られちゃダメで、悟らないで足を出すと、本当に自分で進んでいくつもりでバンで倒れていっちゃうんですね。それって何か無理に押し倒すんじゃなくて、自分からバンって勢いでそのまま歩いていく勢いでバンで倒れていっちゃうんですね。うまくいかないことも多いですけども、で敵の力を利用するってことですね。似たようなで、同じようにこう神の技っていうのは、少なくともキリストに関しての神の技ってそうです。前も言いましたように、サタンのあらゆる策略は、神によって用いられて、そして逆転勝利をキリストは得られたんであります。前ね、だからサタンは悪いことをいろいろ仕掛けましたよ。例えばユダをね、12人の中にうまく入れてね、そして裏切る、こら明暗だってサタン思ったでしょうね。これ以上の案はいい、ナザレのイエスでどうせ気づきゃしない、あいつはトマだからとかね、うまいこと言ったと思ったんですよ。でしめしめでユダの方にいろいろ言うわけですよ。まあ実はこのね、イエスは他の12人にね、ペテロかヨハネみたいにね、昨日まで魚釣ったような田舎者は分かんないけど、ユダってイスカリオテのユダって、これなんか知的な場所らしいんですね。聞いたことあるんですけど、全然確認してありませんけども、ハイレベルだったんですね、知的なね。ああいうものと違うんだ俺はってね。だからうまいことを利用してお金をね、財布から取って、最後では敵に売って、一挙両得をやろうっていうので、これはいい考えだって、そういうのをサタンを入れ込んでですね。で、ユダをそれにつけ込んで、で、うまく持ちて、ああ、これはね、ユダをうまいことをどんどんそういう気持ちを起こさせて、我ながらね、自分は知恵があるとサタン思ったんですよ。で、しかもそうやって実現してしまいましたからね。で、それだけじゃないですね。パシャリテル、ポーシャル、いろいろこう思いの中にサタンが与えてるわけですよ。こんなナザレのイエスに痛い放題出していいのか、お前たちはクビになるぞ、職が危ないぞ、蛇を守しやせやとか、こんなこと言われたら、他の人たちもみんな、同調して悪口言い出すようにしたら、もう統制いかなくなる。街道でメッセージなんかしたって、みんな石投げですけど、大変なことが食い上げになっちゃうとかね、思いを入れてるわけですよ。で、彼らはね、で、何が何でもこの、イエスをやっつけないと自分の身は危ない、仕事も食えなくなっちゃうということで、そういう思いをわってきたと思うんですね。で、まんまとこれって実現したんですよ。でもそれって結局は、前も言いましたように、十字架によってそれって実はキリストを王にさせたり、または贖いを成就させたりということに過ぎないんですよ。ので、我々が絶対的にこの箇所を通して知らなきゃいけないことは、サタンは皆さんに悪いことをやっていきます。で、我々は知恵がありません。人間のがサタンとか見つかるより、やっぱり頭が弱いんですよ。だってそういうものはしょうがないんですよ。子供と大人よりもっとレベルが高い。でも、神は我々より知恵のある方であります。だから、 確かにサタンの悪知恵ってあるし、見事に引っかかるかもしれないですけども、でも正しくついていくならば、ここを行っていくなら、神にあって、キリストにあって、こういうサタンの計略ってうまく用いられてですね、逆転しようで得るんだっていう、明らかにここでの教えはそうですよ。そのことをどうぞ学んでください。そうやってこの箇所を読んだことにならないんですよ、エステル書。そうですよね。で、事実そう起きてるじゃありませんか。また、我々の歩みもそうなんですよ。だから、一喜一憂してはいけないんです。でもって絶望になってですね、ああ、もう神の仏もいないとかですね、そういうこと言っちゃダメなんですね。ことを覚えておいてください。で、まあね、レムナントもまあ何度も言うんですけども、やっぱり、紆余曲折ありますよ。いろいろ悪口書いてるとかね。でも、やっぱりそれって、でも今思うと、ああいうことやことやことがなかったら、まだまだやっぱり永遠と私はエルメの方が書いてますし、メルマガで出して、それで忙しくて、今日も奉仕して素晴らしかった。神様喜んでくれるでしょうということで、70、80までそれやっておしまいかもしれないですけども。でも、いろんなことが重なって、やっぱりインターネットの働き、まあ、パソコンも壊れてデータもなくなってしまったこともあって、やっぱさすが私考えたんです。やっぱりこうやってなんか神様ストップ来てるし、現実的にストップ来たりね。でそれってでもそれやこれやがあって、出版の働きの方に入りました。だからある意味では、まあ、我々がそれ示されてることはあるけども、でまた逆にサタンのいろんな意地悪とかね、そういうことがで我々をそっちの方に引っ張ったこともあるかもしれない。だからそういうつもりでサタンいろいろ起こしたじゃないんだけど、結果としてそれが良い方向に持ち入れちゃったということもあるんですね。だからどうぞ皆様の上にサタンの働きはないわけじゃないし、これからも意地悪は来ると思うんですけども、でもこのことは信じておいてください。モルデカイにおいてはあらゆる策略や計略っていうのは逆転勝利に用いられて良い方向に持っていったんですよ。モルデカイはそんなね栄誉を望む特別思ってなかったんだけども、あろうことか敵であるサタン、ハマンが、モルデカイをね、そういうね、ふうに、往復を着せたりね、または王冠をね、馬に乗せたりして、で、しかも、これ、王がいいよっていうのは、これはモルデカイのような人だとかね、頼んでもいないのに評判になったり、栄誉を与えられちゃったみたいな。だから、我々には我々が栄誉を得るような道なんですね。だから、まあ、さっき、まあ、ある意味では、神田時代もそうですよ。皆さんがそう思えないかもしれないですけど、それって、ある意味では、我々が後の日に栄誉を受けるための期間ということが言えるかもしれない。そんなように思えないかもしれないけども。そうですよね。ある意味では、固くついてないクリスチャンが揺れ受けられる時でありますけど、しかし、ある種のクリスチャンにとっては、真に、ね、その中で、とどまって、意志としてとどまり続け、そしてそれによって神様から、絵を受けられるチャンスになる可能性があります。だからそうすると例えが理解できるんです。覚えてますか？例えって言っただけで分かるわけないですよね。例えっていうのは五島で男を例えです。知ってますか？五島で男って。武道園で働いてるんですよね。一番早い人は9時頃ですよね。12時頃働いて。9時の人は朝からバーッと働いて。12時はまあ半日ですよね。で、3時でも行ったんですかね。最後は5時ですよ。なぜなら6時で閉まりますからね。1時間しかやってない人が、でも、褒美ってさ、彼の方からもらえるようになったんですよ。ってことは、やっぱり、そうすると特別ななんか、働きがあるわけです。それって、まあ、ある意味では、神田時代にそうとしますよね。だから、逆に、神田時代の時って、結局それって、実は、非常に大きな、恵みを受けるチャンスなんですよ。何を言いたいのか。例えば、具体的にそうですよ。例えば十二弟子に関して、十二弟子っていうのは皆さんがどういうふうに読むか分かりませんけど、新約聖書に書いてあるけども、十二弟子の意味合いっていうのは旧約の最後の人っていう意味合いがあるんですよ。で彼らに言いました。私が天のキリストがね、天の地位についた時にはあなた方も共に出してイスラエルの十二の部族を裁くんだって。イスラエルの十二の部族って言ったら、旧約聖書ってイスラエルの十二部族ですからね。そのがトップに立つってことですよ。すごいことですよね。でもそれって最後に出てきた、キリストと共に3年半の交渉会を送った十二弟子は、最後の最後に出てきて、最後にトップを得ちゃったんです。 これって新約の観念で通る人の型なんですよ。我々が最後に生まれてきたんでね、あの新約の名だたる、ね、ルターとかカルビンとかね、いろんな立派な器がいるんですよ。そういう人たちの中で最後にひょこって出てきてレマンって聞いたことないなって、いや最近だから聞いたことないでしょそれでひょこって言ってですね、なんかあの取っちゃうなんかずるいですけどね、でもそういう感じですよね。ジュニーですもそんな感じですよね。なんかね、聞いたことないの昔から、いや最近出てきたんですこれ、はい、ですね。だからあのこれはある人にとっては祝福の時になる三段の観念、まあ多くの人にとっては残念ながら揺るがしになると思うんですけども、で、あ、だいぶ長く喋ってます、そして十節、それからモルカイは王の門に戻ったが、ハマンは嘆いて頭を覆い急いで家に帰った。そしてハマは自分の身に起こった一部始終を妻ゼレシと全ての住人たちに話した。それと彼の知恵のある者たちと妻ゼレシは彼に言った。あなたはモーデカイに負けかけておいでですが、このモーデカイがユダヤ民族の一人であるなら、あなたはもう彼に勝つことはできません。きっとあなたは彼に負けるでしょう。彼らがまだハマンと話しているうちに王の宦官たちがやってきてハマンを忙せ、エステルの設けた宴会に連れて行った。このところに予言的なことを言ってるわけですね。妻ゼレシとね、友人たちは、今、モルデカイに負けかけてるけども、モルデカイ、ユダヤ人族の一人なら、あなたはもう関与勝つことはできませんって、これは、で、しかも実現してます。後でハマンは自分で、モルデカイのためにかけた木にかけられて、あえなく、命を失ってるわけであります。で、これは何度も繰り返すように、キリストに関しての方です。だから、言えることは、サタンはキリストに勝つことはできないということで、実際そうですね。十字架の死を通して、死を、力を持つ者を滅ぼしてしまいましたから。で、もう一つは、やっぱり我々がキリストにつくものなら、ここでモルデカイがユダヤ民族を一人と書いたように、まあ、ね、我々クリスチャンってキリストって名前が、その名前なんか入ってますからね。そういう意味で言うと、我々クリスチャンも同じように、サタンに、サタンは負けちゃうってことですね、クリスチャン。そういうことや。だから我々は正しく歩んでいくなら、サタンの大義に勝っていくことができるってことを覚えてください。このことは正しく勝利してっていうか、覚えておいてください。不信仰だって、サタンがいるからとても勝てないっていうのは不信仰な言い方であります。で、正しくしていくなら、その働きっていうのは、勝利を得ることができます。で、まあ、実際そうであります。講師をしててもそうですよね。私は何度も言うんですけども、インターネットでエルミアの部屋でね、神田前経験でおかしいってことを書いてあるんですけど、それを書き始めた時はもう、そんなこと書いてる一人もいませんでした、インターネットで。もう神田前経験ですわね、全くの真理でしたからね。我ながら書きながら思いましたよ。これって灯籠の斧だなと思いましたね。カマキリがね、斧を振り返って、ほとんどこのなんか、どんだけ意味あるんだろうって。でも、ずっと10年以上書き続けてきたらそうでもないですね。インターネットはやっぱり神田前経験図おかしいって人が結構出てきましたね。だから負けかけていくんですよ。でどんどんどんどんサタンの技って正しく歩んでいくからいろんなってひっくり返されていきます。でビデオに関してもそうです。ちょんとペンサコール疑われたクリスチャンっていなかったんですよ。でも死よりを持って行ってった実現しました。だから同じことを私は今までそういう神様って経験させていただいたので、出版に関しても同じように期待してます。だから、初めからダメって言っちゃったらダメなんですけども、でも、主はそれのことを語りかけ、また信仰を与えてくださるので、やっぱり慌てて出せばいいってもんじゃないと思ってるんですけども、でも主の方法で出していくなら、やっぱりこれって今まで他の面でも神様を目指して、勝利を目指してくださったように、この面でも勝利を目指してくれるんじゃないかなというふうに思います。だからやっていきたいと思うんですね。結局それを信仰というんですよ。目の前まだ実現してないけども見えないものを行っていっていく、これが信仰なんであります。正しく死にあってですね、信仰の実を見ていきます。じゃあ以上でお願いいたします。